申命記の最後の章に近いところ、33章の24節から終わりの29節までですが、他のところとの関連もお話をしたいと思います。今日のところは33章からモーセによる祝福というところの最後になっています。で、この聖書はですね、全体としては初めから終わりまで人間を祝福をしようとする、そういうはっきりとした意図、目的を持って書かれているということなんですね。そういうことですので、この聖書の初めから終わりまでですね、表現はいろいろにある。表面的には祝福とはとてもわからないような、これは裁きではないかとかですね、旧約聖書は戦争があるとか裁きがあるとかで、とてもですね祝福の書であるなんて思わない人がおそらくは非常に多いと思います。けれどもこれは聖書っていうのはそういうふうにある箇所だけ、文字文章だけを見たってわからないこと、全体として見るということですね。神様がなさると言ってですね、大きな事故とか災害とだけを見たらですね、ある非常に悪い人が大きな犯罪をする、どこに神がおるのかっていうふうなことになる、あるところだけを見れたらそうなるんですね。全体として、歴史の流れ、あるいは自分に起こったこと、もう全体として見てですね、長いこう人生の中で、そうすると初めて神が愛であるということもわかる、神は義の神であるともわかるわけです。全体として見ないといけない。聖書もそうですね、旧約聖書もある箇所だけを見てですね、こんなひどいこと、こんなことが書いてある、戦争なんか見えてるとかですね、そういう思ったら大きな間違いを犯すことがあるわけです。これは人間でもそうですね。誰でもですね、間違ったり罪を持っているから、いろんな間違ったことを言ってしまう、あるいはしてしまう、感情的に。そこのところだけ見たら、この人はそんな人なのだと、もう感情的になるとかですね、あんな悪いことを言ったとか、ある部分だけをこう見ていったら、もう誰でも悪い人間になってしまう。でも全体としてですね、見ると。様々な、欠けたところや罪を持ちながらも神様を信じてですね、導かれていると、そういう全体として見るということが必要なようにですね、聖書もそういうことです。で、その一番最初、これはなぜ祝福なのかといえば、これはどんなに闇があってもそこにですね、必ず光が与えられるんですよ。これは一言で言っても最大の祝福なわけですね。人間はそういう祝福はできないわけです。闇が深く迫ってきた、自分の子供が殺されたとか死んだとか、そんな時誰がどんな祝福しようったってできないわけです。でも神様はですね、そういうような非常に苦しい悲しい出来事があっても、そこに祝福を置くことができる。それはイエス様の十字架というものがその代表的な例になっているんですね。みんなの人がいわば憎んで、あれを殺してしまえ、十字架につける、釘で打ちつけるという、最も残酷なようなことをですね、打ちつける。みんなが賛して、どこに祝福があるのか、と思うようなところに、神様は最大の祝福を置かれたわけです。そういうことから見て、わかりますように、人間は祝福ができないと、本当の意味はですね、神様だけができるし、どんな状態であっても神様はそこに祝福を置くことができるんだという、このことはとっても大事なことである。でそれを一言で言ってですね、闇があった、混沌があったけれども光ありと言ったら光ある、どんな闇があっても祝福はそこにあるんだと、祝福を起こすことができるんだという、そういうことを最初から言っているということなんです。いろいろなことをそこに結びつけて考えますと、だからよくわかるわけなんですね。で、その後も、だからですね、それがもう少し具体的な祝福として、創世記から様々に書かれてある。例えばですね、 ちょっと見たところ祝福とは反対のように見えることも実は祝福を指し示す。これはですね、創世記の初めのところにあるこの前から何度も出しているこの4章ですね、創世記の。創世記の4章。カインとアベル。こういう記事にどこに祝福があるのか。普通は思うわけですね。カインは兄弟を憎んで妬んで、一撃のもとで殺してしまった。殺された方も非常に不幸なことである。殺した人も非常に不幸なことである。こんなことはですね、二つも祝福とは全く正反対ですね。でもこれもですね、よく見たら前から何度も言ったわけなんですけれども、その後にですね、殺した人は普通だったら、まあ、死刑とされてしまうはずなのに、この13節、4章の13を見たらですね、カイン本人が私は罪が重くても追い切れない。地上をさまうよ。誰でも私が罪を思い、さまよう、さすらっているのを殺してしまうだろうと言ったら、神様はですね、そんなことはないと。カインを殺す者は7倍の復讐を受ける不思議な言葉があって、で、印をつけると。殺さないようにわざわざですね、こんな人殺し、兄弟殺しのようにも印をつけて守る。まで行った。じゃあこれはですね、他人のことではなくて、こういう本性、罪の本性っていうのをみんな持ってる。だからパウロの書簡であるように、人はみんな罪のために死んでいたという表現がありますね。そういうふうに人間っていうのは実はですね、愛とは正反対の、自分よりも良いもの、優れたものを何か滅ぼそうとか、なくそうとか、押し下げようと。そして自分が上に立とう。こういうふうなですね、自分が上に立とう。自分が褒められよう。自分が支配しよう。みんなあるわけです。そういうことが、昔から戦争も起こしてきたわけです。自分の国は支配権を持っている。日本の国も70何年か前に、他の国のことなのに、そこに侵略をしていって支配をしてやろうと。アジア全体をですね、天皇神として、そしてそこに使えるような大きな国を作ろうとかいう、まあそういうことのですね、表面的にはそんなことだけど、そういうことを言った人ってみんな自分が上に立とう、自分が上に立とうということで、そういうことを考え出したりしました。そういうふうに、誰でもこういう人をですね、憎むとか殺すとかいう本性を隠れて持っている。だからそれをみんな裁かれてしまうんだったら、心の中でみんな見て裁かれてしまうんだったら、みんな滅びてしまう。けれども神様はそこにですね、その罪の本性があるところにある種の祝福を置かれたと。そこから何が祝福なのか。そこから私たちは十字架のイエス様を知るということに至ったわけです。そういうふうに神様が備えたこの祝福の道っていうのは非常に不思議なものなんですね。とっても悪いものを持っているのに、それはですね、そういうふうに十字架のイエス様、仰ぐというところ、そういう最大の祝福へと導く道になっている。で、それまで私たちも印をつけてもらって、私もそうでしたけど、守ってもらったわけなんですね。そういうところにですね、印もなく本当にさっと滅ぼされてしまうんだったら、もう消えてしまったわけ。だけど消えてしまわない。罪を犯したものでも消えてしまえない。そこに祝福の種を置いておかれたんですね。そして、一方のアベル。何にも悪いことをしてないのに殺されてしまったら、これこそ祝福ではないではないかということになるけれども、これもですね、旧約聖書は新約を指し示しているように、この完全な姿ですね、何も罪がないのにですね、殺される。そのことに神様は最大の祝福を置いて、それが十字架のイエス様となったということなんですね。 ここではアベルは罪を負って死んだとは書かれていないけれども、カインの罪のゆえに死んだわけです。イエス様も人間の全体の罪のゆえにやはり殺された。だけどそれは神様が特別に祝福を置いてやったから、殺されても後によみがえって無数の人たちの罪の贖いになったということなんです。そういうふうに見たら分かりますように、神様はですね、最初にこのカインとアベル2つを書くことによって両方に祝福を置いたということなんですね。非常に不思議なことなんですけど、そういうような形が、まあ、聖書っていうのは他の本では決して考えられないような形で書いてあるということです。まあ、そういう観点から祝福というものが私たちが考えるような、人間がみんながですね、まあ、一番よく見るのは結婚式の時にみんながおめでとうと、みんなに祝福されて結婚したというような類のことをよく言うわけですけど、そんなもんで祝福なんか与えられるはずはないわけです。誰からもおめでとうとかですね、おめでとう言われなくっても本当に祝福は神様から来るわけですから、人間がですね、みんながですね、花束プレゼント、お金もプレゼントもプレゼントしておめでとうと言ったところで、すぐに壊れることもいくらでもあることですね。そういうことでは祝福は、聖書的本当の祝福は与えられないけど、まあ、我々はそういうふうに錯覚、間違って思ってしまっているんですね。聖書の世界の非常に奥の深い祝福、殺されたものでも祝福がある、殺したものでもそこに祝福は神様は印をつけてですね、祝福のいわば印をつけておく、そうして悔い改めを待ち望んでですね、最終的な救いに至るように、まあ、そういうのが祝福というようなことですね。それで今度具体的に一番、まあ、重要な人の一人も12章にありますね。創世記の12章に今度具体的にその祝福というものが書かれてあるのが12章のアブラハムだったわけです。創世記の12章を見たら、ここにはっきりとですね、私は2節ですね、あなたを大いなる国民としてあなたを祝福するんだと。本当の祝福っていうのはこういうんですね、周囲にこの流れ出ていく、さらには歴史を超えてですね、ずっと時間的にもずっと続く。人間の祝福は全然そうじゃないわけです。本当に短くパッと消えてしまうけど、神様はこういう本当に祝福を与えたらずっと続くとですね、時間を超え、歴史を超えてまで、国を超え、民族を超えてまで続いていくぐらい、神の祝福っていうのはこの絶大なものを持っているということがですね、こういう形で記されているわけです。そうしてですね、創世記の終わりの方でもやはり、最後のところにも具体的な祝福、49章にですね、創世記の49章にも、ヤコブがですね、イスラエル民族12部族のもとになったこの親ですね、ヤコブが最後に祝福をしたというふうなことが書いてあります。でその中でこの一番の祝福っていうものがこの8節、8節ですね、ユダに対する祝福というものがはるかな昔にこういうふうに書かれてあって、ずっと今まで続いているわけです。この10節ちょっと詳しく書いてありますよね。まあ、ここのところは詳しくは言いませんが、王爵、王の印ですね、あの聖徳太子が持っているようなこういうふうなですね、しゃもじみたいな王爵、あるいは支配権のシンボルだったわけですが、そういう支配権 種も同じような意味ですね。次の当時の杖は離れることはないで、ついに白を見た。これも、教祖様にしときますが、祖国の民は従う。こういうふうに支配権というものがユダの子孫に与えられる。そしてこの11にもとても不思議なことが書いてありますね。ここにですね、不思議なことブドウっていうのを繰り返して書いてありますね。11、メロバのこう良いブドウの木につなぐと。そして自分の服をブドウ酒で洗う、着物をブドウの酒で洗う、彼の目はブドウ酒によって輝く。こんなふうにブドウブドウブドウと4回もですね、このように、違った表現で書いてある。とても不思議なことですね。でこれを見たらわかりますが、このブドウの木につながれた、これ一番の良いことですね。イエス様が言われた、私はブドウの木っていうんです。そういうことに言えば暗示、暗示というものはこういう非常に古い時代からあったんですね。良きブドウの木につなぐ、そしてブドウ酒で洗うってありますね。このブドウ酒っていうのは、これは杯、これは一番良いものとして、こういうふうに象徴的な飲み物、一番私たちにとって良き飲み物は、これは命の水、聖霊なんですね。そういうブドウの汁とかブドウ酒とかいうことによって、それで洗う、聖霊によって言えば洗う、きれいにすると、まあそうしたことが暗示されておると。そして彼の目もですね、ブドウ酒によってか、これも象徴的に言って、普通、これをですね、普通の意味にとったら、ブドウ酒いっぱい飲んだりしたら、目が輝くところがトロンとして眠ってしまうわけですよね。全然反対のことを言ってるわけです。こう見たわけに、ブドウっていうのは非常に象徴的にここで使われているわけです。私たちによっては、この聖霊ですね、我が杯は溢れる。あの、詩編23編ありますよね。この杯って何か、もちろんブドウ酒なんです。それは聖霊を今象徴的に表しているわけで、私、新約聖書の時代にはですね、そういうことで、この聖霊によって私たちは確かに目、心、目は輝くということ。聖霊を受けなかったらだんだんとトロンとしてくる。まあ、そういうふうに、洗うということ、ブドウの木につなぐという、こういうふうにユダっていうものは特別にこういうふうにブドウを使ってですね、表現されている。これも表面的に読んだら全然何のことかわからないですね。で、まあ、この、ちょうどたまたま、この、この家はブドウの木がいっぱいあるんですね。本当の木っていうか、ブドウの関係のものが、これはちょっとスカイプの人は見ていただけないんだけど、私のすぐここにブドウがあって、絵があって、写真があって、そのすぐ上にブドウの、藍で染めたものがあって、その真正面の壁掛けとブドウの飾り物があって、その向こう手の方は、ね、まあ、いくつもブドウがあるんです。
ここにも
植わってます。あ、ここにも植わってますか。なんか本当のものがもう植わってる、本当のブドウ木も植えてあるんだそうですね。ということ でここに住む3人はそのブドウの木につながれてるわけなんですよね。いつも本当にブドウ酒を飲まれてるから3人いつも一緒に1週間も来られてるということにもなっています。まあ、いろいろそういうふうにですね、こんなふうな書き方、祝福ということ、ユダ部族が特別に祝福されている。でその子孫としてイエス様もユダ部族の子孫として生まれたということですね。これもずっと昔にですね、こういうふうな非常に不思議な、ある意味神話的なような表現の中に奥の深いことが隠されてあるという、その創世記ですよね。はい、まあ、こんなふうに祝福ということがずっと続くということです。はい、まあ、こういうふうに言ったきりがないわけなんですけど、聖書全体こういうふうにですね、読み方を霊的に受け止めると、どんなことであってみんな何か祝福を書こうとしている。大きな裁きもですね、実はそれが 犯したら祝福を受けられないっていうですね、大きな目、導きのことなんですね。裁き。背いたら裁かれてしまうよと。なぜかと裁くのが目的ではなくて、祝福を与えたいため。というわけです。それで、この新命記も最後のところに、またこういうふうに祝福のことが詳しく書いてある。それはそういうふうに全体の流れがあるんですね。祝福という流れがあるわけです。これは今までにも新命記をもうだいぶかかってですね、もう終わりに近づいたんですが、何度もそのことに触れてきたことです。新命記は、これは、今からですね、いつ頃始めたかと、2年近く前、2013年の11月19日から始めたんです。ですね。2013年の11月19日から。あと数ヶ月でももう2年になるわけですけど、そういう中でですね、大体新命記なんてつまらんとか思ってる人多いんですね、案外。表面的に読むんだから。新命記を愛読していますなんてあんまり聞かないですよね。だけども、これはですね、とてもイエス様があの隣人を愛する。隣人愛。神をまず第一と言うんですね。あるいはレビキの方にありますが、まず神は心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、神様を愛せよという、これは新命記にある表現です。それにイエス様のお心にも近くあったと、一番大事なことは新命記から取っているんですね。旧約聖書たくさんあるのに。そういうことを見てもわかることです。新命記っていうのはつまらんものは決してないということです。それで、前にも何度かそういうふうに祝福と結びつけていった他の箇所にもどこにもないあの異常的な表現を今日もう一度ですね、普段の夕拝と聞いてない方もおられると思いますので、あの、新命記の中の28章ですね、何度かこの新命記を学んでいる途中でもここを立ち返ったと思います。興味深い、ここにしかない表現があるからです。祝福でも28章、もしあなたが主の声に聞く、聞き従いたりですが、何度も言っているように、これはシャーマーで単に聞くということ、本当に聞いたら従う力も与えられるということで、原文は聞くということなんですね。御声に聞く、そして戒めをそれに従う力を与えて守っていくならば、あらゆる国民に勝って祝福をするんだという、で聞く二節も繰り返しています。御声に聞くならば祝福はみんなあなたに望むんだと。で三節もこのここからの表現ですね。町にいても祝福され、野にいても祝福され、どこを歩いても何をしても祝福がついて回ると。こういうふうに、これがあの詩編の23。ね。神の祝福、恵みが私を追ってくるという表現がありますね、最後。で、子供も、あるいは土地の木、果実も、家畜の産むものも、それが次のこの五節のような表現、ここだけしかない、聖書全体でも。台所でですね、女の人が使っているような、籠やこね鉢、こんなものまで祝福を受ける。とても不思議なことですね。祝福なんて人間が受けるものっていうのを私たちは思うわけです。この使っている道具のような、本来生きてないようなもの。こんなものは祝福を受ける。そのぐらい祝福っていろんなものの上に広がっていく。この神様の祝福を受けた人はですね、目で見る、その関わる人間やら行くところ、自分だけではなくて関わるもの、使ってる道具、いろんなものが不思議な祝福、神様のいわば印がついていく。そしてそれがですね、悪に対する時も、核の力を滅ぼすというですね、闇の力を滅ぼすという、そういう意味、そういう祝福も与えられるというわけですね。はい。こんな風に、 言えば、これは私たちが使っているこういうふうなペンシルケースもですね、使っている車もですね、こういうような録音機も本も、いろんなものが祝福を受けていくんだと。まあ、そういうことにつながるわけで、それほど祝福ってのはいろんなところに、ずっと昔の話に、王様が触れたものがみんな金になるというのがあったんですね。そんな不思議なですね、神様の祝福の力がここに、驚くべき表現で書かれてあるんです。まあ、そういう流れの中で今日のところの最後ということになりますね。でここで、言えることはですね、前のところもちょっと見たら、この今日のところ入る前の23節もですね、ナフタリは主の恵みに満ちたり祝福に満たされ、湖ガリラヤ湖の周辺をもらうことになるとか言ってですね、それから次もアシェルのために彼は言った、最も祝福され兄弟愛を受けると、足を油に浸すと、これだけで意味何のことか分からない。この大体油というと、私たちは油という表現で連想するのは何だろうかというと、まあ台所の油、菜種、天ぷら油とかですね。それともう一つ、油がなかったら国がやっていけないぞと。ホルムズ海峡でですね、油が止まったら大変だ。集団的に税金を使うんだ。なんてそんなことをこっかり。これは石油ですね。そういうふうにガソリン、そんなものを油というイメージで、どうしても油ってそういうイメージで浮かびますが、そんなものはもちろん決してなくて、聖書でいうこの油ってこういうのこと、オリーブのことなんですね。で、オリーブ油っていうのは非常に大事なものなわけです。油注ぐというところに使いますよね。メシア、これは最大の重要な人物、王とか大祭司、それに注ぐのは油なんです。こういう、オリーブ油を元として、様々な香料、配合する。そのぐらいこの油っていうのは日本人の私たちのこうイメージと全く違うんですね。そういうふうにどうしても、こう、この漢字、前から言ってね、中国語とか漢字、このイメージで思ってしまう。だからこんなに油に足を入れるんだ、石油からなんか全部油に足入れたらとっても変なイメージがあるんです。これは何か、これぐらい豊かにですね、普通は油の中に足を入れたりしないわけです。とっても貴重なわけです。そのぐらい豊かにですね、この貴重なオリーブ油が取れるんだと。まあ、それを祝福の象徴として言っているんですね。こういう不思議な表現です。それから、あとあなたの勘、これは力。敵から守るこの城壁のですね、勘の扉が敵が破らないように力を与える。そういう力を与えると。まあ、そういうことです。それから26節もですね、祝福はあなたを助けるため天をかけて、神様は力を持ってですね、天から降りてきたことだ。ということは、どんなことがあっても天から来るんだから。まあ、これはですね、本当に万能の助けになる。人間は助けに行こうったってですね、行けないわけです。例えば今日でも台風がもっと強かったら雨が降ったら、ここ来れなかったんですね。朝は激しく降ってたですね。私にはもうすごい雨だったです。まあまあ山だから余計に。で、私はもう前の台風の時家で来れな、出とったもんだから、今日またすごい雨だったら家の裏がずっと土砂が崩れたりするんですね。私は今ちょっと民で泊まってるんだけど、夜中に家帰ってですね、そしてその雨を、そういうことになったら、カッパ切ってですね、こう水を作らないといけないんですね。まあ、そういうことをこうマンションに住んでる人は想像もできないと思うけど、あの人によったら、私は本ばっかり付けて書いてばっかりおるんじゃないかと、本などころでない。いろんなことですね。もう私の聞いてみたらびっくりするぐらいいろんなことになりましたですね。まあ、とにかくそういうことで、虫もいろいろな虫がおるか、虫退治もしないといけないですね。そういうのないから大都会の人たち、生き物っていうことに関する感じ方が違ってきてしまう子供でもですね、何かというとゲームばっかりするからですね、まあ、ちょっと余談ですけど、まあ、そういう力を与えられると。このですね、天をかけ、力の雲に乗ったお方が来るんだっていうことも、これ非常に、どっからでも助けが来るという、とってもはっきりしたこうイメージですよね。 だからこそ刑務所中に入れられたと。あのコルベ神父、前に冬の集会の時に映画を見たことあるんですね。身代わりになってですね、そして、一切の食べ物を禁じられて、だんだんだんだんと野生を襲って死んでいくという、まあ、恐ろしい刑罰に放り込まれたわけです。でもそういう中で不思議と最後に近いところで不思議に賛美あったというんですね。まあ、これは、まあ、そういうふうにですね、どんな独房みたいなところでも、ローマの時代でも、ああいうところでも、天から来られる助けというのがあるということなんですね。こういうふうに、なんとなくですね、こんなことはなんかこう昔の話、天をかけて力に満ちて雲に乗られるなんて、どう関係がないのとはいけないわけです。こういう表現こそいろんなものを包み込むわけです。それから、次、27節。これもですね、祝福のシンボルとして、ここで永遠の腕があなたを支えるというわけです。あなたを支える。これは結局ですね、避ける場所。場所が支えるというか、結局の場所を捨てあなたを支えることになるんですね。こういうふうに永遠の腕がある。人間の腕はすぐに弱るということです。神様の身腕って言いますね。見て、あるいは身腕。それは弱ることがないので、しっかり支えてくださる。こういうような、それから次のところですね、27節の後半と最後のところですね、29の最後。これは、さっきのところにもあったですね、最終的な祝福というのは悪の力に対するものなんです。私たちが非常に苦しんだり、悩んだり、動揺したり、いろんな罪を犯してしまうのは、悪の力に負けてしまうから、ね。今の戦争法案とか、ああいう人も、取り巻きたちもですね、今の日本の一番この世界に誇れるものっていうのは、刑だとかなんでないわけですね。戦争で絶対しない人を殺せないっていう、そういうことこそ、本当に世界に誇ることができる。それをやめてしまおうといろんなごちゃごちゃしたですね、言い訳みたいなことばっかり言ってですね、今の首相とか取り巻き連中。まあ本当は、いわゆるハト派と言われた加藤さんという人がおったけど、それの筆頭みたいな人が谷垣さんだったんです。だけど変節してしまったということですね、全く今の首相のポチみたいになってしまってですね、もう本当に困ってしまうような、そういうふうに、巻き込まれてしまうわけです、いろいろ。で、悪の力っていうのはです、決して本来ならないような人と思ってたのに、だんだんだんだんと悪の力に引っ張り込まれるということがあるわけですね。で、それをですね、ここで、悪の力、どんなに迫ってきても、それを踏みつけていく。イエス様が海の上を歩いた。この前に何度か言ったですね。あの聖書、海、歩くっていうのは、この世の力。少し前に、高座さんが来てお話しされたことなんですね。ヨハネね、この世っていうのはこのサタンの支配する、そういった意味を持って言われている。海の上を歩くっていうんですね。人間は、だからペテロはですね、イエス様を見てたら海の上歩けたんだけど、他のところにパッと沈む。この世は一種の海なんですよね。イエス様を見ていないと私はパッと沈む。そういうことを言おうとしている。で、こういうところをですね、滅ぼし尽くせ。と思ったりですね、29。敵はあなたに屈し、あなたは彼らの背中を踏みつけるなんて、ゾッとするような表現だと。でも、これが言おうとしていることをですね、だからその霊的な本当の意味を取らないと、あ、こんなところはもうちょっと怖いな、と思ってしまうわけです。だって、敵の背っていうのは、その悪の力を踏んでですね、それに飲み込まれない、引きずり込まれないで、そういう力を与えるという。これ最後に書いてある。これ確かに最後に、これがなかったら、どんなに人生の途上で職を受けたりても、引きずり込まれる。何もならないわけですね。この問題、本当に大事なことであるというわけです。今もだんだん徐々にあの憲法の大事な精神、これは聖書的精神だからですね。一切の武器でも相手を戦争しませんということ、 それをずるずると、なんとかかんとか言って、その憲法9条を壊そうとしている人たちがいるというわけですね、大量に。はい。まあ、そういうふうにですね、この祝福のこと、あと、28節では、ヤコブの泉、泉だけが絶えない。ここでも新しい酒にと穀物と、天が露をしている。これもですね、これは農業のことで私たちはどうも関係がないように見ますが、私たちにとってのこの穀物、それからパンを作ってたわけですね、昔は。私たちにとっても穀物、パンにあたるものはもちろんイエス様。私は命のパンである。で、この新しい酒、これも聖霊でもあるわけです。天からの露、天下の露、これも天からのマナである。ということなんですね。これも一種の聖霊でもあると。まあそういうふうに、良き食べ物、聖霊というものでいっぱい満たされると。私たちもイエス様がここにおったら、イエス様が泉になってそこから湧き出るものがあるわけです。まあそういういろんなですね、新約と深い関わりのあることが祝福として出てきている。だからそういうふうにして祝福を受ける。それが救われるということですね。それはもうこんなにこの神様、イエス様を信じる他にどんな人がいるだろうか。どんなに生まれつきが良くてもですね、お金があっても経済力があっても、こういう祝福は決して与えられないわけです。ですね、ただ私たちは信じるだけで、このような祝福を受けるんだと。いかに幸いなことか、っていう本当にそういうことになりますね。で、これが、まあ、こうした祝福を受け継ぐのがキリスト者であると。これは前に、ペテロの手紙を学んだ時にですね、このようなずっとこう昔からずっと続いてきた祝福を受け継いで私たちも与えられ、そして他者にも渡していくと。ですね、こういう不思議な力。悪に負けない力、そして命の水っていうものがあるとかですね、さまざまな。これが、ペテロの手紙、どこにあったかをちょっと思い出していただいたらいいと思いますね。では、新約聖書の432ページ、ペテロ第一の手紙、ペテロ第一の手紙の3章の9節ですね。悪を受けたからといって、悪をもって憎しみとかやっつけることを返してたら、それまで受けた祝福まで消えていくというわけですね。そういうふうな悪いことを受けても、祈って相手に祝福が与えられて、その悪いことが消えるようにと、清められるようにと祈っていくと、相手にも私も祝福が伝わると。そういう祝福を受け継ぐために私たちはこの世から呼び出されたというんですね。まあ、こういう、とても、私たち、毎日にとって重要な意味を持つ言葉だと言えると思います。で、このことをパウロもいつも思ってたから、いわゆる祝祷、これまさにそうですね、祝福の祈り。主、イエス・キリストの愛、愛を受ける、これも祝福のもとですよね。神様の恵み、特にこの罪の許しも全ての恵みを含める。そして横のつながり、聖霊による人間的な感情、好き嫌いとかいうことでの交わりでなくて、聖霊による交わり、これも祝福の大きな印だということで、そういう最後の祝福の祈りということもそういうことを表しているし、パウロの手紙に神と主イエス・キリストからの恵みとシャローム、 平和があるように、これも祝福の祈りなわけですね。はい、そんなふうに考えますと、聖書は最初に言いましたようにずっとですね、ここだけにちょこっと祝福を書いてあるんではないわけ、さまざまな表現を変え、さまざまな歴史の出来事を超え、さまざまな感情、苦しみや悩みを超えて、すべてこの祝福をしようとされようとする神様の大いなる愛と慈しがあると、そして新しい天と地へと導こうとされているということがわかるということですね。はい、それでまあ今日のこのですね、新年期の際の祝福というところ、そういうふうに今までのところと結びつけてですね、見てみたわけです。はい、以上です。